10月17日、来週の月曜日ですね。前も言いましたが、私 MRI を撮ります。今もね、この瞬間ラジオを撮ってるこの瞬間、実は右手の小指と薬指がちょっとしびれてるんですよ。あ、なんかそんな金属疲労、この体もだいぶガタが来始めてるので、この40に向けてですね、また全開になれるように作っていく予定でございます。今週は、いろいろあった東北オープンについて、TSS 秋田からですね、陽平くんとラストサムライをお迎えしていろいろ面白い話題をあるのかな、楽しみにしたいと思います。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
東京スタイリッシュスポーツ秋田の佐々木浩一です。
同じく東京スタイリッシュスポーツ秋田支部の大滝洋平です。はい、
この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。は
い、最近配信の時間が読めないからね。
すいません、うん。はい、ということでですね、今日はあの秋田のお二人に来ていただいているということで、
ということは、
はい、なんと
あれですよ、
はい、あれですね、第15回東北オープンについての話題を、
お、
はい、これは TSS レディオで東北オープンは取り上げるのは初めてですね。
ありがとうございます。
はい、ということなので、今日はあのたっぷりと東北の息吹を私たちに、うん、ね、あの教えていただければなと思います。
はい、はい、楽しみ楽しみ。はい、どっちがメインで喋ってくるんだろう。
そうですね、じゃあまず概要から、私の方で、お話しさせていただきますが、はい、第15回東北オープンディスクゴルフトーナメントということで、今年は10月の11日の日曜日、それから、12日の月曜日にかけて、秋田県由利本荘市の水林スポーツ公園でよろしいでしょうか。
はい、
はい、で、行われております。はい、はい、ということで、
はい、
今回どんな天気とか参加者とかどうだったんでしょうか。
私からじゃあ、
はい、
はい、お願いします。
天気はですね、2日間とも雨が降りましたね。風も時折強くて、
時折強くてなんていう言い方で大丈夫ですか。
時折激しい雨と強風に見舞われましたね。
そうですね。
まあ海の近くなんで風が強いのが名物なんですけど、雨の降った時は本当に強風が吹き荒れるぐらいの環境の時もありました。
恐怖を感じるぐらいですよね。
今年のちょっとそういう、はい、多いですね、なんか雨、うん、
今年の大会雨多い、
ね、あ、そうかな、
本当に多い。由利本荘、水林って海の近くなんですね、うん、僕それが知らなかったですね。
もうすごい、あのもう海の目の前の、なんていうんだろう、丘の上のコースみたいな感じで、もう風が吹けばすごい吹くし、
そうですね、海が普通に高台のコースから見えますからね。
本当に、
うん、
じゃあ福井みたいな、
2キロぐらいですかね、海まで直線距離。
ちょっと待って、菊池君一回来たでしょ。
せえじゃん。私言っております。
はい、そしてまあ参加者はいいですかね、特になんか、
うん、まあ、あのたくさんお見えになって、
はい、
全部で、58人、57
で1人欠場されて56名、
56か、
はい
はい、
した
はい、
でしたね。
ということで、あ、これトーナメントディレクター陽平くんのお父さんじゃないですか。
あ、一応そうなってます。
はい、というような大会でした。
今回のコースディレクターは、
はい、
そして息子の陽平くんで、
あ、
そうですね、私が一応コースを作らせていただきました。
だから勝たなかったのね。 緊縮だもんね。
そうかも、
ね、
なるほど。
そうですね、あのわざとそういう感じの
やっぱりそうか、
ね、作りにしてみました。
はい、
はい、ということでちょいちょい突っ込んできますけども、じゃあはい、まあコースどんな感じのコースだったんでしょうか。
じゃあ陽平君、
これは私の方からでいいですか。
はい、
はいはい、水林で行われる東北オープンなんですけれども、多分現在のプロアマ同一 T というのをまず基本線で考えているので、こうプロアマともにレベルの差を味わってもらうためにそういう意図では設定しているんですが、そのためにうーんと自分のイメージはアマアドのアマアドバンスの人たち、もしくはプログラマスの人たちがこうアンダーパーを狙っていけるぐらいの楽しんでもらえるようなコースをイメージして作りました。
まああくまでは、
全体的には
自分向きじゃないと言いたい。
ん？
自分向きではない。
ああそう、全く思ってその通りです。自分が投げることは想定してませんでした。ほとんど、
なるほど、
はい、で全体的にコースは短めなんですが、うんと距離表示以上にこう高低差とか、あとは目の前に見える木の関係での視覚によってこう狭くなったり遠くなったりとか、そういうところでこうなんていうんですかね、本当の距離は書いてある時速の通りですが、そうではないっていうところを味わってほしいなっていうことを考えながらちょっと作ってみました。楽しく投げてるはずが意外とハマってますっていうところになればいいと。
出そうで出ないっていう感じね、
うん、最初から最初からこう考えて考え抜いて投げないと攻めきれないっていうわけじゃないんですが、楽しく投げてるうちに気がついたらバナにはまっているよと。
佐々木さんは今回のコース投げられてどうでしたか。
もちろん、はい、はい、あのまあ結局よく思うのは、あの林間で高低差がユニークなんで、誰が作っても結構印象的には同じコースになりますね。あの近い方があのバリエーションが出るというか、遠いと難しすぎるんで、そういう意味では陽平も短めのコースの方がだいぶこう面白いなっていうのに気づいてるんじゃないかなっていう気がします。
いわゆる陽平君も由利本荘の人になれた。
やっと
生まれも育ちも。
これあの
育ちもですけど、
東北オープンは毎年コースは変わって来る感じなんですか。
そうですね、なんていうかこうどうしても名物コースみたいな感じで投げ下ろしの150とかもあるんですけど、うん、他はだいたい変えてます、変わってますけど、うん、狭い、
はい、じゃあ僕全然行ってないのにそのこんなことを言う資格はない、
来てるし
さらさらないんですが、その難しすぎるコースにしちゃダメなんですか。
実はあの何年も前までは 僕が5、6年前までは僕がずっと作った頃もあったんで、その頃はどんどん難しくしてたんですよ、
うん、
どんどん難しくしてたというか、それはなぜかというと僕が面白いと思ったコースだったんで、
うん、
それはでもなんかやっぱり人気ないですよね、難しすぎて
あそうなんですか、
流れない、うん、いや難しすぎてやっぱり結局遠くから来る人たちは楽しさももちろん欲しいので、厳しいのが楽しいと思う人もいれば、うん、バーディーを取ったり思い通りこうラインをディスクが投げれるっていうのがやっぱ楽しいって思う人もたくさんいると思うので、
うーん、
そういう意味では、ね、トーナメントのコースっていうのはあのエゴではちょっとなかなかいかないっていう気はします、
うん、エゴでいいと思うんですけどね
そうですね
それでそれがいいと思えばいいんだけど、
みんな
俺もそれ
プレーするプレイヤーが
好きだけどね、
うん、それね、そうですね、技術が高いレベルだっていうのが分かっていればそういうコースでもみんなが楽しめるかもしれませんけども、うん、中には 50m 投げられないっていうそれで戦略を立ててくるプレイヤーもいますし、そうであれば1投目
プロアマを作んないっていうのはコンセプトなんだ。じゃあ、
うん、うちのはいトーナメントディレクターの意向、そういうところはありますね。
うん、そういう意味でそうなってきたっていうあれがあるんですね。
そうそうそうそう。
うん、了解です。
はい、ということでですね、この辺で今回の結果を
そうですよ、
はい、 発表したいなと思うんですが、
そう、
まずプロオープンなんですが、
やってくれたでしょう。
はい、
うん、先生やってくれたでしょう。
じゃあ1位を発表したいと思います。
うん、
1位は白井和夫選手、
う
ん、そして2位は大滝洋平選手、
う
そして3位が佐々木小石選手、
うん、
というワンツースリー、こんな感じの結果となっております。
はい、
はい、なんで出てないしコースも知らないんで、ね、僕は語るあれはないんですけど、これはどうなんですか、お二人は。
どうなんですかね、あの、まあ、強いですね、強い、負けます。
いやでも、
いつも負けます。
小一さんはらしくないこうスコアは出てましたよね、割と。
いや、こんなもんじゃないかな。
いや
って思うけど、
うーん、
あの、でもやってるうちにはもっとこうしたらいいのにっていうのは気づくのが遅いなって、うん、下手なんだけどね、それがね。うん、
でも今回
準決あたりで調子上がってきたから、
そうですね、
やっぱもっと早く気づくことがいろいろあったのかなっていう反省はあります。
うん、今回白井さんが強かった理由に関しては、まあ、2ラウンド目からずっと一緒で回ってたんですけど、うん、結局ティーショットがある程度ミスをしてもパットができるところまで行ってしまうっていうのがコースがちょっと多くて、そこは自分としてはちょっとああ失敗したなと思う、作る段階で失敗したなと思ったんですが、
作者のミスであると。
そうですね、あの狭いところでここがラインですよっていうところはあるんですが、そこじゃないところでも抜けてしまえばパットができてしまうと、
うん
うん、パットができてしまえば入る人が勝つという感じで、うん、うん、トップの4人のうちではパットの精度かなっていうのはすごく思いました。
パットの依存度は相当高かったけど、まあそうなりたいっていう気持ちもあるんで負けたなっていうのははっきりと。
そうですね。
うん、みんな条件は一緒。
そうですね。コースに関する優位性は自分にはなかったので、やっぱり同じ土俵にいたはずなので、うん、じゃあやっぱり勝たなきゃ、あの、負けたのは力の差なのかなっていう感じですね。
パット力の差というところですか。
そうですね、それは大きいと思います。
ちなみに今手元にですねスコアがあるんですが、はい、白井さんと陽平くんで16打差、
はい、
離れたね。
うーん、そのでもあれですね、一つだけ言い訳をすると、
はい、
自分決勝で一ホールであのペナルティー2つの丸々の10を出してたりするんですよ、
はい、
それはいつもとこうあの普段の予選ラウンドではやらない投げ方を試して決勝ということでやってみたとか、
うんうん、
そういう言い訳をさせてもらいたいところもあり、それだけでもその他でも離れてはいるんですけども、無理して勝負に行った結果自分から落ちていった感じです。
うーん、佐々木さんどうなんですか。
はい、私のスコアですか。はい、私はもう全力尽くしましたよ。丸々10の時もよし勝てるって思ってやった結果負けたんですけどもね。うん、傭兵にね。
はい、
いやでも白石さんは今回一回も見えませんでしたね。
うん、1ラウンド目だけは自分勝ってるんですよ。
そうだね、見るとね。
そうだね、
はい、
2ラウンド目終わった時点でもまあまあね。
そうですね、まだまだな感じ。3ラウンド目はやっぱりちょっと、はい、かなり意識して準決までに借金4か 5ぐらいではって思った時に白井さんが本当にパッと外さなくて、
うんうんうん、
これは自分完璧でいかないと苦しいなっていうのでちょっとこう無理していったらことごとく裏目な感じで、ああ未熟なもんだと。
うん、
うん、そうですね、あっちは
10負けた人間2人いると暗いね。
すいません、笑っちゃった
。同じ方向だなこれは。
そうですね。
66歳白井和夫選手強い
強いな。なんか前の 時も言ったような気がする。
そうか、うん、佐々木さんはマスターズに引き続きっていう感じになっちゃうんですね。
うん、うん、やっぱりなんだろうな、衰えませんな。
うん、
これでですね、今シーズン
今回やたらとこう飛距離が伸びたと言ってましたかね。
今シーズン白井さんに負けてないのは私一人になりましたね、ツアー通じて。
おお、
うん、
すごいすごいと思う。
なんかこう手首の使い方に気づいたらしく、あの球場 150m の投げ下ろしがあるんですが、それがパッとできるところまで届いていたので。
今度ね、菊池君東京オープンに出て勝ってくる、
うん、東京オープンですか。
うん、あのね、まあ LT だからなかなかポイントっていう部分ではメリットないけど、あ、本当の意味で白井さんのね、良さが出ちゃうコースなんですよね。あ、素晴らしく、
うん、
だからそこでぜひ菊池君に
佐々木さん家泊まっていいですか。
うちいいよ、もちろん。
あ、行きます。
お、来年。
あ、最近僕ね、最近軽い返事をしてねすることが多いので、
あ、君が
行きたいです。
まあまあ選択肢に入れてほしいぐらいの、
はい、OK です。
よし、
はい、僕でもね今年行こうと思ったんですよ。
本当に
今年ね僕全然試合数が足りてなくてですね、
うん、
まだ日本ランクとかもすごい下の方にいるんですよ。4試合とか5試合ぐらいしか出てなくて、それで、うん、ふとそれに気づいて、いやでもランキングそれでもやっぱり上の方にはいなきゃなと思ったんですよ、
うん、
で、月曜日ぐらいにそれに思って、東北オープンに行こうと思ったんですよ、ふと、
うんうん、
で東北オープンいつだと思って調べたら、あ、今週末じゃんと思って、あ、ダメだと思ってやめたんです。
アホみたいですね。
本当ですね、
本当に。東北オープンいいの行こうかなと思って、いつだと思って調べたら今週だ、これは無理だってやめた。
次の週末だったんだ。
そうです、そうです、
先
週気づいたんですよ。
はい、いろいろ見れたのに、
それが今週だった。したかった。それが今週だったら行ってましたよ。
うん、欲しかったな。
そうですね、来て欲しかったですね。
ぜひあのアマと同じ土俵でプロたるあの強さを見せつけるいい機会ですよ。それこ そうです。
ちょっと最近の我々の目論みとは違うんですけどね、コースが一緒っていうのはね。まあでもいいでしょう、ちょっと久々に。で僕はあっちは行ってますよ、北欧の森は。
うんうん、
ちゃんと東北オープンも優勝してますから私。
え、水林も来てるでしょ。
水林1回行きましたよ。
うん、
その時2番でした。
そうそう、覚えてる、
うん、もう白井さんに負けましたね、その時。
だからそうしたの。
何年前
だ、大逆転されたんだよね確か。
僕がね決勝で陽平くんばりの自滅をしたんですよ。
そうそう、
なんかアイランド全然入んなくて、
うん、
でひっくり返って、あれ何年前ですか、もうすごい前ですよね。
すごい前だと思うな。
川崎さんと一緒に車で行ったんですもん。
ああ、
車で車中泊しながら、
うん、そんなもんじゃないかな、ロックとか。
もう10年ぐらい前ですよね、うん、それこそ、
うん、
ああそんなに行ってないか。行きます、
ぜひ。
どこかで。
どこかで。いつ
ですか。
はい、はい、30代のうちに行きます。
はい、
はい、ということで、次回東北オープン T2 が行くのはいつだというところで、あと東北の秋田の皆さん、思い残すことはありませんでしょうか。
ぜひあの来年もユニークなコースで皆さんお待ちしてますので、お越しください。お待ちしてます、皆さんお越しください。お待ちしております。
はい、ということで
行
きましょう。はい、あ、私ですか。はい、じゃあ全勝します。今回は、秋田のお二方を、お招きしての東北オープンのお話でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
TSS Radio。
はい、今週もお便りが来ております。
ありがとうございます。
はい、ですね、九州男児さんからいただきましたよ。
今回は九州男児さん。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
はい、技術論大好きです。
私も大好きです。
はい、 ニヤニヤしながら何回も聞きました。
ありがとうございます、はい、僕もニヤニヤしながらいつも何回も聞いています。
ロストディスクさんの着眼点は素敵ですね。
お前だろ。
はい、特に再現性の話では特にこれといって武器があるわけでもない自分の生命線にしたいので、はい、練習の時にブツブツ言いながら投げ込み頑張ります。
あ、佐々木さんこの回聞いてくださったと思うんですがどうですか。
ちょっと待って突然、
はい、
再現性の話、
この話どうですか、どうでしたか。
いや再現性ね難しいよね。大変だ。
聞いてね。
はい、あと佐賀の事務局長さんからのコメントでのインマイバッグも面白かったです。
ああ、
はい、入れてるディスクでその人の性格まで見抜くなんてインマイバッグ占いみたいでしたと。
ああ、インマイバッグ占いいいですね。
ああ、じゃあ全部こうインマイバッグ言ってから T2 がちょっとプロって言う、どうですかこの人の性格はどうだとか。
本人知ってっから別に。
そっか。
やりますか。
やりましょう。
すみません、お待たせしました。
ああ、来ましたね。
あ、ステル入ってきましたが、はい、じゃあこのインマイバック占いやっていただきたい方はぜひコメントでお寄せください。私が勝手にその人の分析したいと思います。、はい、
よろしくお願いします。
あ、それからね、ブツブツ言いながら投げるのいいですよ。僕も結構やってます。
なるほど。
あ、はい、ぜひぜひやっていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では、陽平くんが入ってますが2通目のお便りそのままいっちゃいましょうか。
このままいっちゃいますか。
はい、
はい、
じゃあ陽平くんも
ちょっと待ってね。
はい
はい、
あ、大丈夫ですか。
はい、
はい、大丈夫です。
はい、それではこれはですね2通目のお便りはロック太郎さんから
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、 TSS の皆さんこんばんは。
こんばんは。
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 168回169回の放送を聞いてのコメントを考えていたらとんでもなく長くなってしまいました。使える部分があれば取り上げていただけると嬉しいですと。
ちなみに168回169回って内容どんなんでしたっけ。
168回は素敵ふつおったリーディングですね。で169回は前回じゃないですか。
陽平くんに振ったんですけど
前回分まだ聞いてないですね。あの50何分のすごい長いのもうろ覚えですね。菊池さんが、ま、珍しく真面目なことを言ってるっていう記憶しかないです。
だからうろ覚えなんだろうねきっとね。
はい、そうですね。
はい、それではいきます。丸1、はい、つゆティさんのインマイバッグをリクエストします。
お、
初心者から上級者までという割には最近少々難しかったり高度だったりしているので、はい、DSS の中では失礼ながら一番私に近いと思われるつゆティさんがどのようなディスクをどのような状況でどういう考えで使っているのか知りたいです。私のインマイバッグは一度入力しましたが長くなったのでカットしました。
これね実はね、
はい、
私も聞きたいですね。
嘘だ。一番聞きたくないんじゃないですか。
ついていがどういうことを考えてどういうチョイスをしてるか。
なるほど、
はい、興味津々ですね。
わかりました。
今度やりましょう。
そうですね、
採用採用。
はい、2番、ディスクの素材について。
はい、
私の中では立派なもの（チャンピオンかスター系か普通のもの（DX かという分類しかなく、
それいいですね。立派な普通のディスクはみたいな話でいきますか。
そうですね。
なるほど。
はい、指離れがどうのという違いはさっぱりわかりません。立派なものは長持ちするのでドライバーはそちらを選択しています。
これ高いものと安いものっていう風に置き換えられますよね。
いいですね。
はい、
あとは好みの色と重さがあればチャンピオンでもスターでもどちらでも良いというタイプでした、
はい、
ただ前にブリザードチャンピオンの刀を入手したのでですが、はい、程よくアンダーであるはずの刀なのにそれはとんでもなくオーバーで、はい、私が投げる限りではボスやデストロイヤーよりも早く左へ行ってしまうんです、
は
い、話によるとブリザード系はばらつきが大きいためそういうことが時々あるとのことを耳にし、うんうん、それ以来ブリザード系は敬遠しています。
あ、もうなんか全然情報持ってますね。
はい、ちなみにその後、
うん、はい、
その後 G スターの刀を手に入れまして、はい、バルカン以上ボス以下という特性に非常に重宝しています、
うん、
はい、ブリちゃん刀そうですよ、うん、はい、ブリちゃん刀は未だに強風の時にしか使い道がありません、
はい、
T2 さんはディスクの素材についてどのように感じ考えてらっしゃるのか使い分けなどをお聞きしたいです。
これね、せっかく今日本のトッププレイヤーがここにも2人いるので、
そうですね、
佐々木さんから聞いてみましょう。
はい、
あれ佐々木さん起きてますか。
え、
はい。ディスクの素材についてどのように感じ考えていらっしゃるか使い分けを等を教えてくださいと。
素材
太郎さんこれ必見、あの今日たまたま佐々木さんと陽平くんがいるんで、
ね、
はい、
素材の違いっていう部分ではあんまり意識しないけど、やっぱり立派なものは長持ちしますよね。
まさにそうですね、
間違いないですね。
僕らのコースが割と下がこうガタガタしてるんで、
うん、やっぱり立派なものがメインで、
立派なものメインの方が
立派なものばっかりになってますね。自分も最近
やっぱ高いものはいいものだってことなんですかね。
ただあのエビアは割とあの普通のものを使います、私は。
安い方ですね。
安い方、
うん、それで僕も全く一緒でね、パターはあの普通の DX エビアパターですね、
うん、
1500円でしたっけ。
割とそのそういう人が多い、
私は、
うん、
あれ、じゃあ佐々木さんも DX エビアパター、
ショットのエビアはそうです。
パターは、
パターはイエティプロ、プロ素材ですか。まあ DX に似てますよね。
そうですね、うん、陽平くんはパターは、
自分も DX のエビアパターですね。
ああ、ドクターさん どうも TSS チームはですね DX がパターに関しては多いみたいですよ、
うん、
はい
はい、私ちなみにミッドレンジもね DX のロックなんで、うん、そこまでは DX ですね、
はい、よろしい。
陽平くんこの素材の使い分けみたいなのって何か感じてるとこありますか、
うん、まず第一にやっぱりいいものは長持ちっていうのがすごく大事で、
うん、
同じものを使い続けたいので、その安定して使い続けられるいい方を使ってるけど、
うんうんうん、
あと自分個人的にやっぱりチャンピオン素材の方がこうオーバー、うん、なんていうんですか、オーバー系が強いので、
うんうんうん、
自分が投げる投げ方にはそっちの方が合っている、信用できるディスクなので、
うん、
なんとなくこう使いやすいのを選んだらチャンピオン系統が増えていってましたね。
私はですね、今2人の言ってるのと全く一緒ですね。普通のものよりも立派なものの方が同じ名前でもオーバーに感じてます。あとはブリザードの感じでは、ね、全くロック太郎さんと同じ印象を受けてます。割と個体差があるなと。ということで、そういうイメージで使ってます。で DX が合ってるかチャンピオンが合ってるか G スターが合ってるか等は自分で投げてフィーリングのいいものを使っていけばいいんじゃないかなと。これだけ種類が多いんで今、うん、っていうふうに思います。
はい、
はい、私たちの考えはそんな感じです。
おお、素晴らしい。 TSS の総意みたいな。
あ、続きは、
え、私あのパターはチャンピオンエビアなので。
あ、一人いましたね。チャンピオンが、
はい、
TSS のチャンピオンが、
はい、ありがとうございます。
多分ね、ツヨティはあれですね、あの立派なものばっかり使ってると思いますよ。
いやいや、そんなことないですよ。
いいものばっかりですね。
いやいやいや、あのシャークとか使ってますから、 DX の。はい、それでは、3番いきます。アマ部門について。
はい、
169回の中で出ていたアマで優勝したらプロではルール化してもいいくらいという点に関してですが、私も少し前まではルール化はともかくその通りだと思っていました。
うん、
しかしながら私自身が公式戦2戦目過去アマ、グラマス参加3名で本命の相次ぐ欠場と、はい、怪我により、繰り上げもしくは事故による優勝をしてしまった今、うん、とても複雑です。はい、そもそも私が公式戦に参加するのは常設ではないコースで投げられるから、それと、普段会えないプレイヤーと知り合えるからというのが主な動機です。もちろん常設でも楽しさは感じられますが、はい、大会コースにはまた別の魅力があります。
はい、
勝ちたいとはさっぱり思えない私ではありますが、上手くなりたいとは思います。
うん、
それに関しては淡々と練習するしかないと思っていますし、その成否はマンスリー等での以前の自分のスコアと比べて判断しています。
うん、
淡々と練習の中には公式戦での経験やそこで聞いた話が大きなヒントになっています。とはいうものの、端から順位を気にしていないので勝敗や順位を全く気に留めなくていいプロ部門での参加もありかなと思う一方、長距離の池、川越がある某大会だけは勘弁願いたいです。ディスクあってのディスクゴルフですからというような、はい、お話です。
これね、一つまあ参考程度に聞いていただきたいんですが、 これ今思ったのはそのアマグラマス3名で例えばまあ運かどうか分からないですけど優勝できたら、アマグラマスだったらアママスターに出ればいいんじゃないですか。でアマアドバンスって上位部門がありますから、そこはその自分のレベルに合ってプロに行くのが妥当なのか、部門を上げるっていう選択肢も十分あると思うんですね。でこの前陽平君たちと話したのはアマアドバンスの人たちがやっぱりメインで、若者向けにどちらかというとお伝え提言したかったことで、我々がアマアドバンスで何回も勝ってる人たちは、ええ、ぜひプロへ、次がプロなんでね、そこのレベルまで行ってるんで、でアマ六太郎さんがアマグラマスでいい成績を収められたらぜひ、もちろんプログラマスもいいと思うんですが、アママスターに挑戦すれば面白いと思います、うん、そういう意味でなんかいろいろ上位部門っていうのがあるうちはどんどんどんどん上位部門に挑戦していくっていうのが、まあ、それこそ自分のレベルを把握するっていう意味でもいいのかなって思います。
はい、ということで、うん、今週は2通の
いいですか、
はい、
2人ともいいですか。
あ、大丈夫ですかね。
今の私の意見でいいですか。
うん、うん、いいと思います。はい、その考えはありだと思います。
はい、佐々木さんも入ってますかね。
はい、
あ、はい、よろしいでしょうか。
いきますよ。
はい、ということで、今回は2通のお便りでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマは東北オープンについてお届けいたしました。
はい、なんか最大のトピックスは放送できないということですね。
そうですね、
はい、いろいろな東北オープン話題があったようです。はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。はい、シーサーブログ、フェイスブックのコメント欄、そして、T2COT の直接のメッセージでも構いません。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。そしてそしてはい、
はい、そしてそして、インマイバック占いのコーナーでもですね、私のバッグこれが入ってるんだけど T2 占ってっていう人がいましたらですね、ぜひインマイバック占いのコーナーへ、あなたの使っているバッグの中身を添えて番組の感想とともにお送りいただけると嬉しいです。
はい、これ T2 すごい生き生きと喋ってましたけど、今回の放送にインマイバック占いは多分載ってないです。
大丈夫、分かってます。
はい、大丈夫です。
はい、大丈夫です。
じゃあということで皆さん来週再来週あたりにインマイバック占い次回予告でねございますので、ぜひお楽しみにください。
はい。
はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛と
TSS 秋田佐々木です
と
TSS 秋田大滝です。
はい、がお送りいたしました。それでは皆さんまた来週。せーの、
さよなら。